大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。 STB ラジオの中村恵美奈です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山信介ですね。10月も最後の日曜日になりましたと。先週も思ったんですよね。今日はもうお便り特集ですということでね、
はい、
で先週も思った、先々週も思った、いやもうね、いろんなことで、まあ、とりあえずは台風ね、19号、昨年の大阪の台風21号とか、それからですね、あの時も僕大阪にいて、そして、西日本豪雨もそうでしたね。ですからもうね、先週も言おうかなと思ってたんですけども、まあ、とにかく被災に遭われた方、心からお見舞い申し上げます。でまだいろんなことで続いてるんで、まあね、この点については僕はちょっと別の番組でお話しさせていただきますが、この番組ではね、全国各地からたくさんメールお便りいただいているので、
はい、
ちょっとね元気出して頑張りましょうね。
はい、そうですね。
そして、もうとにかく今日はもうね、中村さんの美声オンパレードの日なので、オープニングからいきますか。
いきましょうか。
もうこれね、いつでもね紹介多くしたいなと思うんで、ね、お願いします。
はい、まずは札幌市です。ラジオネームコスモスさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
とうとう本物の秋がやってきました。
ダダダダーン
ですね。冬タイヤ交換、そして木々の冬が濃い、漬物をつけたりと、冬の準備もすぐそこまで来ています。
そうなんですよ。この冬が濃いを、はい、結構自分でなさる方や、
そうですね、
あの高齢者事業団のね、
はい、
たけた方にお願いする、うん、それがね、お願い指導教ね、ちょっとずれると混んじゃうとかね。
そうです、予約でいっぱい。
予約でいっぱい、
はい、
そうですね。11月になったらもうねということになりますからね。
はい、続いては兵庫県尼崎市の八千代さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと暮らしにペットもご一緒という形、増えているというふうに伺いました。これは私たちにとってはとっても嬉しいことです。
これペットシリーズまだありますよね。
そうですね、ペットあります。この方は兵庫県姫路市の吉彦さんです。65歳第二の就職先を卒業したら北海道旅行をすると決めていました。しかし犬という家族が増えて事情が変わりました。マイカーで犬と泊まれるホテルを利用しながらの長旅になりそうです。
そうなんです、ペットは重要なんですってこの番組で何度もお伝えしてますが、
そうですね、
意外とね、市町村の方のちょっと暮らし住宅が、お試し住宅とか呼び方いろいろあるんですが、ペット OK がね、まあ、ちょっとずつは増えてるんですけど、もっとね増えていいんじゃないのかなって市町村の方にお話してるんですけどね、あの、まあ、フェアとかいろんなところで僕お会いすると、あのハウスクリーニング料終わった後のね、あの退去した後と言いますか、はい、お出になった後に、うん、ハウスクリーニングのお金もうかかっていいのよっていう、もうねペットのためならって、ご主人は置いといて、奥様ね、奥様の話ね、ご主人置いといて、ペットのためならって話を何十回以上ですね、もう何十回じゃないですね、この10年多分100回200回聞いてるんで、市町村の方もねちょっと気づいていただけたらなって、会うたびにお話してるんですけどね、うん、はい、でもう一ついきますか。
はい、続いては神戸市ですね。兵庫県神戸市の美和子さんからいただきました、はい、ホームページを見ながらちょっと暮らし北海道を聞いていると、スタジオの様子が、そして北海道の自然の素晴らしさ、空気の美味しさを感じています。
ホームページね、
ホームページも見ていただいてありがとうございます。
そうです、皆さん番組にホームページあります、はい、あのちょっと暮らし北海道というふうに打っていただくと、出てきますね。そしてですね、そこにはポッドキャストっていうのがありまして、朝ね、あの寝坊しちゃったとか、もしくはあの日曜日ちょっとね都合で聞けなかったんだよねという方はですね、大体これ2月分くらい聞けるのかな、
はい、
ですから、あの遡って、ね、
振り返ることもできます。
大山が変なことを言ったのを何度も聞かないでくださいねという感じですけれどもね、あのちょっとそういう意味ではね、大山先生恥ずかしいんですけれども、とりあえずポッドキャストっていうのもありますので、ホームページ開いていただくと過去の分も聞けます。今週聞き逃したという方も月曜日に聞くとプレゼント間に合いますとか、火曜日でも間に合いますとか、はい、そんな感じですね、うん、じゃあ今日もそんな感じでね、いつでも多くご紹介したいと思います。
北海道の新しい滞在スタイルを提案する番組、大山信介のちょっと暮らし北海道。今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は土屋ホーム、野口観光グループの提供でお送りします。
大山信介のちょっと暮らし北海道。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STB ラジオからお送りしています。
はい、ということで今週はですね、月に一度のお便り特集ということです、はい、今週ですね、メールおはがきをご紹介させていただく方にはですね、あのオライモくんグッズ、もしくはまたは、シーズニングソルト、松前町のシーズニングソルト、
大人気なお塩、
どちらかが、送られていくということですので、よろしくお願いします。そしてですね、私あの、まあ、名古屋大阪にこうお邪魔してた時にいろんな方と勉強させていただきまして、はい、お会いしてね、お話しさせていただいて、でその中でね、僕あの名古屋の写真家の方と会ったんですよ、
はい、
で、あ、そうですか、札幌の大通りで写真展するんですか、うん、ってお聞きしたんで、ご紹介今日しようと思ってたの。そしたらメールいただきましたよね。
そうなんです、その写真家の庄司さんからご連絡いただいております、はいはい、札幌、現在ですね、札幌大通り公園の前の郵便局、札幌市電のある風景の写真展を開催中です。
市電のある風景ってね、庄司さんはですね、市電の風景をね、ずーっと撮ってるんですよ。そしたら札幌とのご縁があるっていう、ね、
そうなんです、札幌市電のある風景を平成31年2月から令和元年8月まで撮影した作品22点を展示しています。札幌の市電を撮影するきっかけは平成31年2月札幌雪まつりへ出かけた時でした、ね、札幌の市電を乗ると私のふるさと名古屋で昭和49年まで走っていた市電の懐かしさを思い出し、昭和30年代から走り続けている車両から最新型の低床車両まで活躍し、市民の足、そして観光として活躍し、札幌と名古屋が市電でつながっていることを知り、身近に感じ、そして展示することになったと。
そうなんですよ
ね、
札幌と名古屋って僕初めてっていうかです、うん、本格的に名古屋にお邪魔したのが10年くらい前かな。そうですね、フェアの時に、あれ説明会か、なんか風景似てんですよね。
似てますよね、
大通りあって市電あってってね、うんうん、それでいろんなご縁があって、はい、庄司さんがそうやって、あの大通り郵便局ですか、
はい、
場所は、
そうです、
場所と今は開催中なんですもんね、
はい、今あの10月いっぱいまで、10月31日木曜日まで開催されています。平日の開催でお時間が午前9時から夕方5時までの開催、開催場所が札幌大通り公園前郵便局窓口ロビーにて開催しています。
ということでね、名古屋の方といろんなご縁で、あのね、メールはがきもたくさんいただいてますけれども、庄司さん写真家、まあもうされているということで、僕話弾んじゃいましてね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、
そして
たくさんいただいておりますが、まずは音更シリーズで、
音更ね、十勝の音更町、十勝川モール温泉ですけれども、多かったですね。
多かったですね、はい、ちょっとその中からいくつかご紹介します。まずはですね、神戸市ですね、兵庫県神戸市の聖子さんでよろしいですね、聖子、はいはい、さんからいただきました。神奈川県から移住した人の前職がスポーツ店、やから、
ね、
やから、ね、北海道で自転車に乗れる環境になってよかったなと思いました。また移住の決め手になった自転車から見える景色が違うっていう言葉に感銘を受けました、
ね、いろいろこう皆さんの視点がね違いますから ね、まあ、ここまでは良かったんですよ、
うんうん、
さっきね、あの僕いろんなたくさんおはがき拝見してて、
はい、
このレスポンスっていうかね、反応はまでは、あ、そうだねと思ったんですけれども、うんうん、このね、あの結構っていうメールがたくさんありました ね、
はい、そうですね。続いて愛知県名古屋市のラジオネーム、べったらきすけさんからいただきました。横浜からの移住で活性化のお仕事の話はためになりました。ただ床暖だけでの暮らし、
そうなんですよ、ここですよ、ここポイント、
暮らしは珍しいのに、その感じ方の違いを知りました、
ま、という本州の方の印象もまだありましたね、
はいはい、続いてはこの方が愛知県岡崎市の広忠さんです。この方もその音更に住んでいる、出演された石黒さんの話にびっくり、真冬の北海道で暖房器具がホットカーペットだけというのは少々無謀だと思いました。
はい、僕あの放送でも言ったんですけど、無謀です無謀かどうか分かんないですけど、びっくりですよね。
そうですね、
無謀かどうか別にしてびっくり、でこれを聞いた北海道の人からも来てますよね、どうなんね、
そうですね、その方からはですね、札幌市の竹子さんからいただきました、
はい、
音更町は冬も自転車に乗る人、札幌に住んでいるって私には信じられないです
、まあ、そこから来ましたね、
はい、ストーブがないとは 耳が暖房です。
耳が暖房、
ね、ちょっと暮らししてみたいですね、
ということでね、びっくりされた方、あ、もう一つだけいきますか。
はい、続いては札幌市の札幌の熊尾さんからいただきました。今回は初登場の十勝方面から音更町でしたね、はい、今日は何といってもホットカーペットだけで冬を過ごす話、衝撃的でした。
この冬の過ごし方、私こうしてますシリーズやったら、うん、ひょっとしたらいろんなの出てくるかもしれませんね。
そうですね、
まあ、さすがにね、ホットカーペットだけってのはないのかなって聞いた時にあまりにも驚いたんですが、まあ、もちろんね、高気密高断熱、
そうです、
ね、土屋ホームさんの家ってすごいっすよ、
うん、
びっくりですよ。僕あの、まあ、1階に展示場とかあるんですけど、土屋ホーム、これあの、大阪とか、ね、関西も中京も、ね、支店あるんですけれどもね、そういう高気密高断熱の家っていうのは、まあ、もちろんあの、住宅の研究所とかも北海道立のところを訪ねたりして勉強はしてたんですけど、カーペットだけ、それはちょっとね、びっくりですよね。はい、なんか私はこうやって冬過ごしてますシリーズ、何かありましたらどうなりの方、ぜひ、お電話をじゃなくてメールおはがきをいただければなと思います、はい、
そして続いて北海道とのまあご縁がありますよ、いろんなご縁あります
ね。
あ
の庄司さんもね、先ほどのオードリーのね、はい、あの郵便局での写真展、これもね北海道とのご縁で始まったということで、いろんなご縁のこのきっかけがあるんですよね。
まずは兵庫県神戸市のラジオネーム美智子さんです、
はい、
北海道は高校の修学旅行で行っただけです、はい、ね、ちょっと暮らしではありませんが、甥が北海道の大学に入学をしていて今札幌で暮らしています。
なるほど。
休みには札幌以外の北海道の各地を巡って北海道の暮らしを楽しんでいるようです。甥が北海道にいるうちにぜひ一度訪れてみたいなと思っています。
いいですね。修学旅行の時にまあ、北海道に来てそれ以来まだなんですよねっていうね、うん、メールおはがきすごく多いんですけど、今回は甥、ね、甥っ子さん、
はい、
札幌にいると、
うん、
その間に一度来てみたいと。いいですね、前ね、あの松前町もそうですけど、孫を自分の出身地の、うん、あるいは、ふるさとに、北海道のふるさとに、今は自分は愛知にいます、東京にいます、神戸にいます、自分はちょっともう北海道には戻るということにはならないんだけれど、孫は行きますって、
うん、
で北海道の松前町で孫よ恋プロジェクトって僕やったことがあるんですけど、はい、ですからそういう意味では甥っ子さんでもね、一族親族で誰か一人送り込むみたいなそういうご縁の作り方も、いや結果的にね、
そうしたら私たちもこの行くきっかけがきっとある方が増えますよね。
そういうねご縁ってね、いいなと思って僕いつもね、本当感動してるんですけどね。
そうですね、はい、ぜひ甥っ子さんがご縁に、ね、来ていただきたいと思います。続いて三重県鈴鹿市のゆき子さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
この夏で結婚2周年、 おめでとうございます。初めて主人と2泊3日のツアーで北海道に来ました。
いいですね。
ツアーで慌ただしかったけれど、北海道の大地に行きもっともっと痛くなり帰りたくなくなりました。
なるほどね。
次はレンタカープランでもっとゆっくりお邪魔したいです。
まずはね2泊3日のツアーいいじゃないですか、うん、どんなねきっかけでもね、
そうですね、
新婚旅行じゃなくて結婚して2年目、
はい、
あ、いいですね、うん、まだね、うんうん、
コメント、
いや何でもね、コメントはちょっとね、上り詰めたらあとは下るしかないとかそんなこと言わないですよ。
はい、そうです、はい、
頑張ってくださいね、
はい、続いて大阪府門真市の正幸さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
この放送を聞いていると本当に北海道に移住したくなりますと初めてメールしたという方、私自身も毎年オホーツクの江差町に秋味釣りに行っています。
毎年来てるの、
毎年
すごいですね、
とてもいいところです。本日今から北海道江差町に秋味釣り行ってきます
そうですか、ありがとうございます。というか秋味ね、そういう方結構いらっしゃってね、うん、あの例えばワカサギ釣り毎年来てますとかね、はい、いろんなご縁がね、ちょっと暮らしっていうか、この番組は別にタイトルがちょっと暮らし北海道ですけど、まあいろんなご縁がね、十数年前からご縁を作りましょうって、それが政府では、国の方では5年くらい前かな、関係人口という表現で広げてるんですけど、まあ広げようとしてるんですけどね、まあ私どもは十数年前からとにかくご縁がね、いろんな形で深まればいいですよねって、
ね、
今移住したくなりますっていうようなお話もありましたけど、まあ、無理無理無理無理っていうかね、いきなりそんなハードル、ね、考えていただかなくてもね、あ、でもそっか、毎年通ってるなら いろいろ思うところあるんでしょうね。ありがたいですね。ありがとうございます、
はい、続いて愛知県安城市小杉さんからいただきました。
ありがとうございます。
音更町は私が高校生の春休みに牧場で2週間体験をさせていただいた素晴らしいいい場所です。
なるほど。
高校卒業してからも3回ほど遊びに行かせてもらいました。牧場は夢でした。
なるほどね、うん、
しかしハードルが高く挫折しました。しかしホルスタインは大好きです。
可愛いもんね、
うん、可愛いですよね、
でかいけど、
うん、迫力あります。子育てが落ち着いたら都会育ちの旦那さんとちょっと暮らしして牧場体験もしてみたいです。
いいですね。ことほどさようにそのご自身は修学旅行の時あるいはこう牧場体験とかね、あるいは、おいっ子さんがとか、あるいは秋味釣りがと毎年こう釣りに行きますとかね、さまざまなご縁が北海道とこう、ね、深まっていっていただけたら多分ね、あのいろんな諸問題が、諸問題っていうか、あの都会の方も嬉しいし北海道も嬉しいと、こんなことをね少しずつ僕はね、あのずっと、まあ、微力ですけど目指してるんですけどもね、また皆さんのお声を、たくさんいただけたらなと思うんですよね。そして、うん、あの札幌一極集中の話をした時の、
はい、
こうおはがきメールがものすごかったので、どこまで紹介できる
か、ね、ちょ
っと
だけ、ね、できるだけ行きましょうか。ほんの少しだけですけど、
はい
はい、まずは北海道釧路市のラジオネーム、はい、釧路の田舎っ子さんからいただきました、はい、北海道にも都会と田舎がありますよね。本州の方が同じ北海道なんだからという感覚がよくわかります。
あ、北海道内の方はね、うん、こういう印象多いです。北海道はいろいろあるっていうのは道民は知ってるんですけど、はい、北海道民は知ってるんですけど、うん、知ってても別に他の地域が詳しいわけじゃないんですけれどもね、うん、でもまあ違いがあるというのは結構みんな肌感覚でわかるんですけど、本州から見ると北海道ボン一つなんですよ。かといって白地図を、白い地図を見せて札幌どこでしょうって言ったら大体皆さんはですねど真ん中です。札幌の場所もど真ん中って、あ、それちょっ と新得か振らんのかなと思うところにドーンと刺すんですけどね。はい、
さあ続いてはですね、大阪府東大阪市のラジオネーム安代さんからいただきました、
はい、
そうだ、北海道には田舎があった点が札幌でなぜ行われたかよくわかりました。
あ、なるほどね。
札幌しか知らない人に向けて行われたことに北海道の現実を知りました。
あ、
そこに6つの町が集まった成果が出るといいですね。
このねイベントね、あのワールドカップと丸かぶりしちゃって人数少なかったんですけど、これ地道に続けていきますから、丸かぶりで一歩出たら大通りのパブリックビューがとんでもない人がいてね、あ、そこでやればよかったと思ったんですけどね、はい、まあでもね、ありがとうございます、う
ん、はい、続いて岐阜県岐阜市の秀子さんからいただきました。北海道では道内各地から札幌市に多くの人が転入するということは想像できたのですが、
あ、なるほど、
はい、その転入者の数以上の人が本州へ転出していることは予想外のことでした。
あ、ね、
札幌市は十分に快適に暮らすことができる場所だと私には思えるんですが、それでも多くの人が札幌市から出ていってしまうんですね。そんな人たちは札幌市以外の都会に住むことに一体何を求めているんでしょうか。
あ、ね、
生まれてからずっと都会ではない地域で暮らしていて、そのことの大きな不満を持っているわけではない私には不思議で、不思議に感じて、
これはね僕の言葉足らずだったのかもしれませんが、あのいわゆる、自然像自然源じゃない社会源の話でいけば、うん、あの若者がですね出てってるんですよ、
うん、
でお年を召した方がどんどん入道内各地から札幌に転入しているので、はい、若者に限ってまあそうですね、働く場所ということから考えるとね、これある大学の学長さんとも話したんですけど、学生は札幌で働くか本州で働くか、要するに首都圏、名古屋、大阪、
はい、
まあ、都名阪ですね、その選択肢しかないんだと。だからどうして北海道の各地で働くっていうね、北海道の札幌以外で働くっていう選択肢がないのかなっていうのを、3名4名、うん、大学関係者と僕ねお話した経験がありまして、先ほどのイベントやったんですけどね、そういう意味では若者にこれ顕著なんですよね、うん、あ、そうだ、そういうメールもありましたよね、
はい、この方は人口にびっくりということだったんですが、
なるほど、
はいはい、北海道恵比寿市の早苗さんからいただきました。音更町の人口について4万4千人もいるとは知りませんでした。
あ、
母の生まれ故郷の市はかつての炭鉱の町の頃に比べて6分の 1になり1万人を切ろうとしています。
なるほどね。北海道内でこうやって音更町を紹介したときに人口4万4000人ですよと言って北海道内の方が驚くと、これね、うん、他の県の方はえって思うと思うんですよ。ですからね、北海道にもいろいろあるということで、先ほどの就職の関連でもまたメールいただきましたよね。
はい、札幌市の千夏さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
私も札幌生まれ札幌育ちの大学生です。
なるほど。
4月から道内の札幌以外の市町村で働くことになりました。
あ、なるほど。
母は札幌生まれ札幌育ち、
はい、
父は北海道の岩内生まれ、岩内育ちなので、はい、私は父方の祖母の家では地方の暮らしを実感する機会がありました。
ここで地方という表現が出てきますよね。
そうですね、
札幌以外を地方って、ね、
うん、そうなんですよね、はい、しかし親のルーツが札幌ではないところにないと北海道の地方暮らしは体験できず、いざ就職するときにも地方への就職をためらう友人が多かったです。
そうですね、
もっと札幌近郊に住んでいても道内地方の生活が分かるよう、小さい頃から道内で短期留学のようなものが行われればと思いました。より札幌っ子が北海道っ子、あ、なるほどね、北海道っ子になるきっかけ増えますよ、ね、
これまた本州の方がびっくりかもしれませんが、札幌っ子、うん、子供ですね、うん、と北海道っ子っていうのが、うん、ちょっとね、やっぱり目線が違うということね、あるんですけどもね、これはもっとね、北海道田舎社会協議会の方で地道にね続けていきたいなと思うんですよね。例えば小学校の時、あるいは中学校の時、あるいは高校生でも札幌以外を体験する、あるいは就活の際に体験するだとか、まあちょっと続けていきたいなと思いますね、うん、ということでね、たくさんまだまだ読みたいんですけれどもね、はい、ぜひいろんなご感想お待ちしております。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです、
はい、今週は
アッサブ町からメイクイン10キロ5名様にプレゼントいたします。
メイクイン10キロ、
はい、じゃがいもが届きます。
久々ですね、ね、出来たてですよね。というかメイクイン10キロいいですね。あ、そうだ、CBC 沖野屋さんというかね、あの中京の方に11月の23、24土日なんですけれどもね、アッサブショップっていうアッサブのお店が臨時休業じゃなくて臨時に開店しますと、
はい、
11月23、24で、僕ね24日日曜日に、お昼頃行こうかなってふうに思ってるんですけど、そして皆さんとお会いできるかなくらいに思ってるんですけども、お会いしたいなと思ってるんですよね。なんかちょっとね、アッサブ町の方は相談会みたいなのも企画してるということなんで、じゃあこのね、あの今週お伝えしますかって言っても、あ、そうメールしますって来ない。いいでしょ、アサブ大体なんですよ、大体もうこの大体さんが僕ね好きなんですけどね。ということで11月23、24は、はい、名古屋でアッサブショップ開きますんで、私も24日にはお邪魔したいと思ってます。はい、
では大山さん、合言葉はどうしましょうか。今
日はね、いろんな話聞いてるとやっぱりね、ご縁ですね、ご縁、う
ん、じゃあ合言葉は
ご縁で、
ご縁でお願いします。
もうね、これはね、小学校の時でもいいんですよ、中学校の時でも、僕京都のノートルダム小学校にもうダメ元で扉を叩いて、そしてあのアッサブどうでしょうって、アッサブの委員をやってる時ね、
はい、
あのある委員を拝命してる時に、そしてそれから未だに、あれもう何年経つのかな、8年か9年経つのかな、京都のノートルダム小学校のお嬢ちゃんお坊ちゃんが毎年アッサブに来てます。そうすると忘れないんですって、大人になってもあの川下りの模様が、やっぱりご縁だなと思いますね。
そうですね、はい、では合言葉はご縁と書いてください。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールは kura@stv.jp です。締め切りは11月1日金曜日必着でお願いします、は
い、ということでね、どんなご縁がね、あなたと大山慎介、これからもねちょっとずつ頑張りますんで、よろしくお願いします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週も付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です。
今週は
10月6日放送、合言葉はアッサブ町、
あ、 そっか、この時ね、
はいはい、ご案内したプレゼントは厚沢町からふっくりんこ、
そっかそっか、新米出た時にね、
はい、お米5キロを抽選で5名様にお送りいたします。
このふっくりんこへのなんか感想もいろいろねいただいたんですよね、はい、ありがとうございます。
発表します。北海道帯広市恵子さん、北海道札幌市泉さん、愛知県竹豊町陽次さん、奈良県生駒市正勝さん、大阪府大阪市住江さんです。おめでとうございます。
はい、ということでね、皆さんふっくりんこぜひ食べてください、はいはい、
そして今月も毎週の市町村とは別にダブルチャンスプレゼントとして、
ダブルプレゼントの当選者発表ですね。
そうなんです、今月は抽選で2名様に札幌市丸加水産のサーモンハラスカバタレ漬けをプレゼントいたします。
カバタレ漬け、はい、いいですね。
当選者の方は三重県津市優子さん、大阪府茨城市礼さんです。おめでとうございます。
ということで今週はお便り特集でした。実はですね、ご紹介したかったおはがきが山ほどあったんですけど、その中でいろんなあの質問もいただいたんですよ。それでね、どっかの会で今後ですね、近いうちにちょっと話とか、あるいは北海道の疑問だとか質問をちょっと特集したいなっていうふうに思ってるんで、ぜひ皆さんからのね、こんな時どうするんとか、あるいは最初のきっかけどうしたらいいとか、あるいは滞在中にこんなことあったらどうするのだとか、はい、そんなどんな角度でも結構なんですけれども、うん、別にちょっと暮らしにも限らずでも結構です。であまり難しい話だと私あの2時間番組になっちゃうので、ちょっとキュッと、ね、はい、ショートにしちゃうこともありますが、うん、あたくさんねやっぱり皆さん考えていただいてるっていうのはね、僕本当にありがたくて、もうこれは時々こう特集会をしなきゃなとね、おはがきのですね、はい、毎月の月末以外にもですね、はい、ということであなたのご感想ご意見お待ちしております。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りしました。